Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
時事ネタやりますか、久々に。某コンビニではプラス製のフォークの提供をやめるそうなんですよ。なんでこれ新しい時代が来ましたね。我々春から鼻の穴からパスタを食べる時代がやってくるっていうことで、鼻の穴でこううどんを吸って口から出していたホッシャンっていうのは、実はあれ SDGs のパイオニアだったんですよ。皆さん多分ご存知なかったと思いますけれども、あれ立派な SDGs ですよ。いやSDGs って言いたいだけなんですけど、それからとだって穴っていう穴っていうと、もうあと穴るくらいしか思い当たらないですけれども、開始1分で穴るって言葉を発してしまいましたけれども、どうでしょうか。皆さんの穴るは蒙古担々麺に耐えられるだけの吸引力は持っておりますでしょうか。ダイソン級のね、私のこのラジオに関してですね、別の配信者さんからですね、下ネタが面白いとかね、そういうご感想をいただいてるんですけれどもね、僕だってこんな下ネタを言うようなラジオをやる予定ではなかったんですよ。それがね、やっぱり私をこうさせたのはあなた方のせいです。もう私は何一つ、あなた方が私をこう育ててしまったんですから、何も悪いことはないと思うんですよ。だお母さんに謝ってください、私のね。おじさんが長々する話が大好きで、おじさんのトークを聞いてるんですよ。それこそザッキーさんとかって、この間足湯さんっていう配信者に言われたんですけど、多分このラジオを聞いてるおじさん好きのリスナーの皆さんは多分私よりもおじさんだと思いますが、私よりもおじさんの人たちが私のことをおじさんって言っている世界が成立するのがポッドキャストっていう夢が広がりますよね。ポッドキャストってね、可能性がすごく無限大に広がっている世界だなと思うんですけれども、残念ながら今年もポッドキャスターアワードにはねノミネートされておりませんので、一生されないねこの番組はね。なんか黄色い声を浴びせられるのもいいなとかって、ちょ羨まし反面、私は反骨精神で喋ってますからね。なんか若い JK とかからこう推しをめでる的なアプローチは一切ないですから、この番組に関しては。どうせあなたたちも推しって言ってても2番目ですからっていう、そういうスタンスでやってますからね。いいんですよ、うちの番組はおじさんたちで文化を作り上げていきましょうよ。もうだからおじさんの文化はおじさんを呼ぶんだよ。だから確実におじさんに響くものっておじさんからしか発信されないから。やっぱり女子高生が おじさんに響かせるってやっぱ難しいから、そこら辺はねえ。だから基本的におじさんってね、おじさんが好きなものが大体好きですから、ね、大体おじさんが好きな飯とかって大体おじさん作るからさ、おじさんってやっぱ煮込み料理とか好きだからずっと似てるんだよ。おじさんの料理枠行ってみなさいよ、ずっと角煮とか作ってんだから大体さ。色気もシャレっ気もなくお送りしておりますからね、この番組はね。でも考えなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですよ。僕だってこういう番組はあれなんですよ、すごくさ古いスタイルの喋り方をしているっていう自覚はあるんですよ。だってこの番組の何ですか、データ解析をするにアンカーっていうのはね、ちゃんとデータ解析してくれるんですよ。で視聴者層の分析っていうのをしてくれていて、この番組を聞いている視聴者層のピークは35から44の層に一番響いてますから、 35% が大体その層ですから、 Spotify 使ってるね。だからやっぱりもう昔ながらってやっぱいいよねっていう、こう古びた中華屋の汚え中華屋のラーメンが一番うまいんだよっていうね、常連しかいないようなちょっと床がベタついてる系の中華屋で食う餃子が一番うめんだよっていう感じの人が多分聞いてくれてると思うんですよ。間違ってもタピオカをインスタにアップするようなそういう人は聞いてないと思うんですよ。ね、 ってこの番組のこの喋りさ、一昔前の AM ラジオとかだったらさ、全然なんか喜んで聞いてくれてるだろうけどさ、今の FM 化が進んだ AM ラジオで応援できないでしょ俺ね、だってなんかオールナイトニッポンとかのトーンじゃないじゃんこれで、僕はだってクリーピーナッツにはなれないわけじゃんね、え黄色い声が上がらないわけだから、黄色い声が上がってたら僕のクリーピーナッツはもう少し仕事してるはずなんですよだけどやっぱりあの今多分僕のクリーピーナッツからこう出ているそのクリーピーナッツっていう言葉をそういう意味で使っちゃいけないファンに怒られるんだから、ね、このクリーピーナッツから発されている言葉っていうのはもう今左膝の人面相のジョージにしか多分響いてないと思うんですよ、今だ喋りながらねラジオネームところどころジョージ・ハリスンっていうラジオネームを今思いついちゃったんで誰でも使っていいですけどだってこれだって今左膝の人面相のジョージはすごい笑顔で聞いてくれてると思いますよこれだって、別にこんなこと言ってるけど何の意味もないんですから、意味なんてものはないんですから、でもここが強みなの言って言っていい？18から22の層がね 16% で、ね、それより上の層が勝ってんだよね、だからやっぱだ35から44の時点が28から34ですから、やっぱこう世代的にはやっぱ高めの年齢層なんですけど、でもやっぱ18から22に今響いてるから、大学生よりも高校生の方が聞いてるっていうそういう統計が出てますからね、高校生はあのこんな番組を聞きながら受験に備えていて果たして合格するんだろうかっていうね、そういう懸念を抱えながらあのこれからも受験生の味方でいようと思いますけど、この番組を聞きながら受験生活を乗り切った人たちが果たしてどういう未来を描いていくのかっていうのをね、私はね、固唾を飲んで見守っておりますけれども、北総縁見ながらね、その北総縁だ時にできた左頬にできるほうれい線に沿ってできるこの深いシワっていうのがね、僕の今までのその人生の証ですから、皆さんにも多分こういうシワがずっと刻まれていくような人生を送っていただくことになると思うんですよ、この番組を聞いてらっしゃる方っていうのは。一回本当に体の中一回きれいにした方がいいと思うんですよ。だからキャトルミューティレーションされてほしいんですよ。明日朝目覚めた時には、綺麗さっぱりキャトられていてほしいんですよ。寝取られものとか最近流行ってんのが、私は好きじゃないんですけど、NTR ものとか言うじゃないですか。だから、これからは CTR ものですよ。CTR 撮りますって言って、多分ね、監督も撮影してると思いますから、ため池五郎とかがさ、CTR ね。CTR、キャトられものね、キャトられもの。だからCTR もの一回出てほしいんですよ。これ出れば人生変わりますから、解禁したら人生変わりますから、皆さん確実にファンザのトップ上位になりますから、ランキングで。こうやって、ダマくらかしていくっていうのが一昔前のやり口だったんですけど、今すごい健全っていう話を聞きますよね。何の話を、僕の両親はこんな話を今頃しているっていうふうには思っていないはずなんだよ。この間だって休日ね、もうなんかラジオ撮る気力もなかったから、なんかこう、久々に、散歩でも行こうかなって、ちょっとそこら辺までフラッと行こうかなと思って歩き出したら、なんか脳死でなんかドーパミンが出ちゃって、だからゾーンにね、手塚ゾーンに入っちゃって、手塚ゾーンって別に手塚ゾーンじゃなくてもいいと思うんですけど、テニプリを知らない人は何もわからないと思うんですけど、私も別に詳しく手塚ゾーンを知らないですけど、ゾーンに入っちゃって気づいたら25キロ散歩してたんです、私東京の都心を、1日で25キロも、ほとんど死んだような眼差しでね、顔色一つ変えずに、夕方の5時ぐらいまでね、ずっと無心で歩いていたんですけど、5時ぐらいになって LINE が鳴りまして、で、ああ誰から来たのかなと思ったら、うちの母親から正月ぶりに LINE が来て、役所から書類が届いたんで送っておきますっていう LINE が来ていて、はぁっとそんな現実に引き戻されてしまうっていうね、お母さんごめんなさい、僕は東京にこんなことをするために来たんじゃないんだっていう、もうそんな人生を歩んでいますけど、多分受験に合格した先は多分そんな未来が待って、輝かしい未来が待ってると思いますので、皆さん受験お疲れ様でした。受験生の方はね、受験生聞いてたんですよこのラジオ、今日はだから新生活始まりますから、
新生活に向けてね、ちょっと参考になる話をしようかなと思いますよ。私だってたまには、あの、真面目に話すことができないっていう風に皆さん多分思われてると思うんですよ。キャトルミューティレーションとか多分そういう言葉しか言えない人なんだなっていう、人ですらないんだなっていう、キャトラレ話をずっとするただのうんこの塊なんだなっていう風に皆さんは私のことをそういう目で見ていると思いますけれども、そんなことはないんです。私にだって両親がいるんです両親が、私の中の最後の両親である両親がまだいるんですから、両親の前ではキャトルミューティレーションとか言いませんよそりゃ。まあだから新生活に役立つ話とかをねしたいなと思うんですけど、まず私、物件選びね、物件選びね、物件選びって僕はすごく思ったのが、うちの穴蔵スタジオと呼んでいる今の部屋なんですけど、コンクリート製なんですよね、幸いなことに。で、あの、結構お手頃な価格で借りてるんですけど、あの、腎臓を1個あげることに腎臓1個と交換で借りてるんですけど、まあもうだから、あの、毎月大家に分割払いで腎臓を、5センチずつこう切り取って渡してるんですけれども、なるほど、そろそろはトイレができなくなってくるっていう、次だから2つあるものの1つよこせって言われてるから、次だから右乳首あたりをこう行かれるんですよね、更新の時にね。だからその前に私は更新したいなっていうふうに思って、普通の話をしようとしてるんですけどなんかうまくいかないんですけど、この番組に関してはなんかそれを求めてきてるあなたたちが悪いよこれは。だから僕が普通のしゃべりするとつまんないみたいな顔するあなたたちが悪いよそれは。なんかこれがワンマンだよみたいな眼差しでこっちを見越しに担ごうとするからいけないんだよ。だから僕は、あの、右乳首をとかさ、腎臓一個ととかって言っちゃうんだよ。そうやっておかずを入れちゃうんだよ。もう、あの、私をこうしたのはあなたたちのせいですからねこれ。で、あの、まあ、コンクリート製をわりかしリーズナブルな価格で見つけて借りてるんですけど、これうちの弟の物件を借りた時に私もちょっと手を貸したんですけど、うちの弟の物件が木造なんですよね。で、特に大学進学してとか、会社勤めでとかって言って、一人暮らし始めるよっていう人にとって、しかもプラスアルファで配信するぜっていう人にとっては、これ木造がコンクリートってすごい重要な、要素になってきますんで、ぜひともコンクリート製に住んでいただきたいね。木造だと僕一発ですから。でも私コンクリート製の、穴蔵に住んでるんですけど、あの、この番組のあっぱれハリさんにかつられるっていうコーナー去年までやったんですけど、そのコーナーでせーのカーッつって叫ばなきゃいけないんですよ。そのカーッつって叫ぶ私、私生活の喋り方では全然声が通らないことで有名なんですよね。あの、僕普通に話してても友達ガン無視して2人で喋ってるみたいな、そういうシーンめっちゃあるんで、もう全然慣れっこでそのまま無視して聞いてますけど、僕の会話が無視されたことを僕は無視して聞いてますけれどもそういう悲しい人生を送ってますから、輝かしい未来が待ってますからそんくらい声が通んないんだけど、その時僕の中のもう一人の僕が暴れちゃって、本当に、あの、腹から腹の底からこうカツが出ちゃって、隣の、あの、スキンヘッドのちょっとイカれたおっさんに、あの、どつかれるっていうのがマイクの音源で拾われてるっていうのが多分過去回で載ってると思うんですけどそういうことをしなければ全然問題なくコンクリート製は防音があると思いますんで、まあ多少の喋り声とか聞こえますけどね、こっちが喋ってる声が聞こえるんだったら、向こうにも多分こっちの声は聞こえてると思うんで、僕がキャトルミューティレーションがどうのこうのって言ってる話とかも多分全部筒抜けで、探偵小説に出てくるよくある、あのコップとかをこうね壁にこう当てて聞いたら、もう完全に僕が、あの、隣人がずっとキャトルミューティレーションの話をしてるっていうのはもう完全にバレてると思うんですけど、3月って人の入れ替わり激しいじゃないですか、だから仕方ない時期かなとは思うんですけど、またあのスキンヘッドの、あの、おっさんが住んでいた隣の部屋なんですけど、あの、新しい人が入ったなと思ったらまた引っ越していきまして、これは
僕の放送が聞こえてるから引っ越してんじゃねえのかっていう、いう罪悪感が私の中であるんですけどね。いろいろもう本当に人様にご迷惑かけない程度に、ね、楽しんでやりたいなんて、皆さんの笑顔のためにやってるんですよ、これは。本当に社会福祉のために今、ポッドキャストをやっていると言っても、これ過言ではないと思いますよ。僕の友達が本当にお金払って、おっぱぶに女の子の悩みを聞きに行ってるっていう、そういう友達がいますけど、その人がずっと社会福祉のためにって言ってるけど、同じだから。社会福祉のために、僕なんてお金、本当お金取ってないんだから、お金取ってないでここまで身を削って喋ってるのに低評価つくんだから、そりゃね、ポッドキャストの輪に入れてほしいよーっつって、思っていても口に出せないような、そういう番組しかやれていませんからね。あとはね、バイトとかそういうのを始める多分人もいると思うんですよね、学生さんだとね。バイトを探すときに私が気をつけてること3つあるんですけど、まずは、腰を壊すような重労働をしないと、引っ越し作業とか、これ晩年に響くから選択肢から外す。で、次に酒を伴う接客、ホスト、キャバクラ、ガールズバーっていうのをこれは避ける。これは体を壊すから。あとは軽作業っていうのは実は軽作業じゃないからやらないっていうのが3か条だったんですけど、プラスアルファ多分4つ5つ加えるとしたら、だから、そう、夜勤の仕事は避けるとかね、昼夜逆転になって自律神経をぶっ壊しちゃうんで、そこは避けるとか、まあ、仕事量が少ないっていうのがね、メリットだったりしますけどね、ほとんど人が来ないから。ただその分やっぱり翌日完全に体を回復させるまでにかかる時間が長いっていうのがね、デメリットだと思いますね、私はね。あとはワンマンマンデーのお便りの文末で出てくるバイトは避けた方がいいっていうことですかね。これはメリゴニキが開発したワンマン構文ですからね。ハローザキ様っていう仏頭から始まって、文末はそれでは私はこれから音読みなら普通ですが、訓読みにすると何か卑猥になる怪名を考えるアルバイトがあるので失礼いたしますみたいな、そういう文末で締めるっていう、あれで出てくるバイトはやめた方がいいと思います。以上が輝かしい未来を過ごすであろう若者に対するこう法令線がちょっと深めになりつつ、おじさんからのアドバイスでした。そんなわけで、今週も大学の夏休み明けあたりに、男を知ったなっていう感じで垢抜けていくタイプの女子を仕分けするバイトをやっていきましょう。HN ラジオ雑記のワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎月月曜1回から2回にかけて更新しております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。最近元カノネタがウケないっていう話を別の配信者の人としてたんですけど、でその人も過去のダメをエピソードっていうのを配信で話すんだけど、やっぱお互いなんか限界を感じてるとか最近受けないっていう話をずっと二人で知ったんですけど、その方にこうもう私6年間春をスプリングハズカム、思いついたからただに叫んだだけですよ今。特に意味ないですよ、おじさんってそういうところあるから。ごめんなさい、私は何度も言ってるけども前頭葉の大脳皮質がもうボロボロ崩壊しちゃってるから、思いついたこともう死ぬほど言っちゃうんですよね。この番組なんてさ、真面目に話したら本当に10分で終わるんだから頑張って30分伸ばすためにこういうこと頑張ってとか言わない。その方にもうさ、もう6年も春が来てないって話をずっとしてたら、この間の保護猫カフェを勧められました。雑記でございます。なんか保護猫をこう、まあ、猫カフェで扱ってる猫が保護猫っていうカフェがこう上野にあるらしくて、でそこでお目当ての猫ちゃんを見つけて買いますっていう風に言ったら、ペットありのマンションを斡旋してくれるらしいんですよ、店長さんが。そういう人脈がある方らしくて、でちょうどうち穴蔵ね、 来年更新なんですよね、うん、
だ猫飼うのもありかなね。名前ついてるだろう、小猫だから。最近この番組でも何度も話してる友達のアッキーさんって人がいるんですけど、その人の実家で黒猫を飼い始めて、で1年前に実は飼ってたんです。でその黒猫の猫の名前がお父さんつけたらしいんだけど、僕の元カノの名前なんですよねその猫は事故で死んじゃって、人からもらった猫だったから、なんかずっと見せて見せてって言ってるの、コロナを理由に断ってるらしいんですよ。でもう一回見せたいから、そのくれた人にもう一回黒猫を買って、その子にもう一回同じ名前をつけて、なんならつがいで買って、そこに僕の名前の二文字をつけるっていう、全然意図せずにアッキーさんの嫁さんがつけるっていう、とんでもない所業をやってくださいまして、だから僕はなんて名前をつければいいんだろうとかいろいろ考えちゃったんだけど、もうなんかあれなんだよ、猫飼う前に命をもう扱う自信がないっていう、そこに落ち着きました。マツコも言ってたけど、もう命をね預かるっていう声ができないのよ私は。今週もしばしお付き合いを。
説明しよう。タヌキンビーバーは茶山さんに亀甲縛りをされることでタヌキッコーマンに変身するのである。
これがいいのかしら。
あれ、そんな早く脱がして、何
昨日遅くまで資料作ってたからね、仕方ないよ。
すごい、やばい、あ、これ亀甲縛り。
竜ノ丸退屈日記、聞きなさい。
ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデイ。
はい、ワンマンマンデイお願いします。また元カノネタ喋っちゃったよかると思ってやってるんだけど全然ウケないことわかってるんですけど、思い出したように喋っちゃいますからね。だいぶほうれい線のシワが深くなっちゃいましたね。長い年月が経ちましたが、長い年月お世話になっております皆さん方からお便りが届いておりますのでご紹介いたします。ワンマンも長くなってまいりましたね。ラジオネーム初代林家カウペイさんからいただきました。今週のメッセージテーマ、記憶にございませんということでですね、私もちょっと今の大沢ゆりの UU ワイドのお色気大賞を聞いたばっかりですから、ちょっと今お便りを読む時のギアの入れ方がちょっといつもの倍かかりかけてますから、ちょっと今日はね気合を入れて読みたいなと思うんですけども、どうも最近アナルに入れて出すときに一番痛い感じが何かを考えているカウペイでございます。まあ結論から言うと逆位置の出入り入る入る出るの出ですね。結論から言うと逆位置の出だと私は考えております。シンプルながら単純な作りゆえ、簡単に出せると錯覚させるこの感じは2段階の返しがついており、入れたものを絶望に追い込むなかなか凶悪な感じでございますね。このような凶悪性を持つくせに、でという漢字を入れるという芸術性を持ち合わせているのがまた評価できます。出るっていう漢字を入れてるのにね出るっていう秀逸ですよね、これね。これが芸術作品ですよ皆さん。このお便りは聞けるポッドキャスターおそらくこの番組だけだと思いますよ。出るっていう感じを入れるっていうさ。さて、私がなぜこの話題を出したか、聡明なザッキーさんならもうお気づきだと存じます。凶悪性と芸術性、そうです、以前お越しになられたカウペイランドでございます。夢の国カウペイランド僕はもうぬるんぬるんのカウパーにまみれた、カウペイマウスとカウペイ マウスとずっとあのカチューシャをねずっとカチューシャをもうずっと2人でドロドロにするっていう遊びをね、トゥモローランドでやっていましたけれども、 あの思いつき言ってますから、あのネズミとカチューシャの宙をかけたとかそういう深い詮索はしなくていいですよ。凶悪性と芸術性、そうです、以前お越しになられたカウペーランドでございます。その説はどうもありがとうございました。なかなか凶悪かつ芸術性、そしてウェットに飛んだ素敵な空間ではなかったですか。そのカチューシャをもう JK にも、カウペランドに来た JK にも片っ端からもうね片っ端からもうかけてましたから、あのように無邪気に楽しむザッキーさんを拝むことができ、至極光栄でした。もう死ぬほど JK にかけまくってましたから、カチューシャをもうぬるんぬるんのカチューシャ、もう誰か僕をキャトルミューティレーションしてください。あのように無邪気に楽しむザッキーさんを拝むことができ、至極光栄でした。来期は大阪にユニバーサルカウペイジャパンができますので、そちらにもお越しください。では私はお尻に入れた漢字を摘出しに病院に行きますので、ここいらで失礼いたします。摘出しますよ、でっていう漢字を出しますよ、今からぬぷつーぬぷっていう感じで今から行きますよ、でっていう感じをね、お尻に入れると痛そうな、一番痛い感じは何かというのをね、ひたすら考えていただきましてありがとうございます。時給はいくら発生してるのでしょうか。続いてのお便りでございます。ラジオネーム来世は浜辺南の靴下、さんからいただきました。いつもコーナーに送ってくださる方ですけれども、今週のメッセージテーマ、記憶にございません。ハローザキ様、ワンマン構文ですねこれはね。この番組のリスナーがよく使うワンマン構文ですね。ハローザキ様、いつも楽しく拝聴させていただいております、ありがとうございます。ここ最近は目覚まし気象予報士のファッションコーデ紹介もモコモコがカタパルトされ、春の訪れを感じさせますね。私は3月になると気持ちが憂鬱になるのです。なぜでしょうか、記憶にございません。ただただただ気持ちが振り回されるのです。ザキ様なら分かってくださることでしょう。既読がつかないまま浜辺南に苦い回塗り壁役用に用意したセメント塗料を塗りたくったような顔をした僕の意中の南ハローのような稲瀬な彼女です。稲瀬な彼女です。春の訪れとともに私の懐は回路が手放せなくなりました。こんな私にはいっそのこと売れたザクロという川越にある熟女専門デリヘルにいる南寄りの東国原秀夫っぽいあの国原に乗り換えるべきなのでしょうか。それでは私は全てを忘れるために田代正史と小麦粉を栽培するツアーの添乗員のバイトがあるので失礼いたします。模範的ワンマン構文ですね。東国原の国原と春なんでしょうか、そのまんまでいいと思いますけれどもね。春の数珠つなぎのような構文でしたけれど、あの田代正史さん、久々に TikTok の動画で流れてきたけど才能の塊だよねあの人ね。あの静岡の飲食店かどっかであのカラオケをやってる動画が上がったんですけど、あのパフィーのね、あのアジアの純真の替え歌でね、あのアヘンコカインマリハナヘロインたまにやってパーになってやらんふりしてたまにはやらないか、ダメダメダメ、これ以上歌ったら捕まっちゃうからって動画が上がったんですけど、本当才能の塊だと思うよね。それで捕まるんだからあの人。もうずっとカイロが手放せないくらいね、寒い春の訪れを迎えていらっしゃると思うんですけど、来世浜辺南の靴下さん、カイロを振り続けて早6年、冷め切ったカイロは温まることはないんです。決して温まることはないんです。カイロは一回冷めたらそういうもんなんです。ありがとうございました。続いてラジオネームメリゴさんからいただきました今週のメッセージテーマ、記憶にございません。 これはこれはザキの旦那どうも。しかし人間の体っていうのは何とも腹立たしいもんでございますな。少し無理すりゃ痛くなるし、いざって時に硬くならねえし、特に記憶なんてのは実に曖昧で当てになれやしませんで。
なんで今週のお便りの口をちょっと江戸から来てるんですか。奇数の江戸っ子みたいな感じで来てますけど、当てにはなれしませんで。普段は地味で奥手で頑固の金に汚いプレリドッグみたいな山さんだが、酒を飲んだら大変身。日頃の嫁や山さんって、これ狂気の山崎さんっていうメリゴさんのどうか知ってる知り合いのことを山さんって言ってるんでしょうか、これ。金に汚いプレリドッグみたいな山さんだが、酒を飲んだら大変身。日頃の嫁や上司、社会やパチンコ屋の恨みつらみで抑圧されきった本心がたかが外れて溢れ出し、たちまち大と虎に化ける厄介な太刀でして、無礼講と言われて宴会では理事長ヘッドロックしてハゲ頭をペチペチするわ、友人の胸ぐらを掴んで飛び跳ねるわ、しまいにあってめえの結婚式で脱ぎ出す始末で、どうにも手に負えねえ代物で、ある日見かねた友人が一つお給を据えようと呼び出しまして、目って書いてあるからこれ多分メリゴさんですね、目がメリゴさんで矢が山さんですね、目、おい山さんよ、飲むんじゃない飲むんじゃないが、ちょっとやりすぎじゃねえか。あっちでもこっちもいい話聞かねえけど、ちゃんと謝ったのかい。いや、
何、大丈夫だよ、いざとなったら死んだ爺様が教えてくれる呪文があるかよ。
め、なんでその呪文ってんのは。
いや、記憶にございませんってやつだよ。
め、は、それでどうにかなんのかい。
いや、何でもエレ先生が追い詰められた時に使ってピンチを切り抜けた言葉らしいんだよ、だから大丈夫だと。
まあ山さんが能天気な話をしている頃、勤め先では午前会議中で4月の人事異動で既婚なのに県外に飛ばされることが真っ先に決まったとか決まってないとか、わとかよろしいんだかよろしくないんだか。記憶から全て消し去りたいような珍事を起こしている、お友達の話でございました。県外の暮らしも住めば都と言いますけれども、県外さ、理事長のハゲ頭をペチペチする。だこの人が新生活でもし大学生に戻れるんだったら、ハゲ頭の校長のツルツルね、あの耳の後ろから後頭部にかけてしか生えていない系のハゲ頭の、教授のツルツルのあの頭頂部にてめえの一物を乗っけて酒焼きとかって多分やっちゃうんでしょうね。僕もやりたいことの一つです、心残りですから、そりゃ。でもこういうことを思いつくってことは、私多分大学でやってるのかもしれないですね。あの全部記憶にございません。なんて言ったって卒業と同時にキャトルミューティレーションされてるもんですから。マスカッキテ白濁記憶にございませんの一席でございました。コーナーです。
悲しいもの、悲しいもののコーナーでございます。このコーナーでは皆さんが日常生活の中で見つけた悲しいものを紹介していこうというコーナーです。エピソードっていうのもあるんですけど、最近短文で、短文っていうかワードでかつインパクトの鋭いものがトレンドになりつつあります。ご紹介していきましょう。ラジオネーム、ドラゴンクエストディルダーズ、悲しいもの、サクマドロップス。
節子、節子っつって、お兄ちゃんなんでホタル死んでしまうんって、なんでホタルすぐ死んでしまうんって、超悲しいよね。見てたんでしょうか。水入れるんだよサクマドロップスの。甘さがちょっと薄っぺらい感じの甘さが多分残ってるところの缶詰のあのカンカンの中にね、水入れて飲むんだよ。もう泣きたくなっちゃうから私見たくないのよってうちのおばあちゃん言ってたもん、ホタルなんか。続いてラジオネーム、チンポ立たなくていいから君に向いてほしい、悲しいもの、
ボロボロの鍋
なんでしょう、こう道の、僕の頭の中ではあの道端の粗大ごみ置き場に電柱の横とかに置いてあるあの置き場あるじゃないですか、あそこにもうシールが貼られたやつがこうポツネンって置かれてる絵が想像されてるんですけどそういうことですかね。もうそこがね IH 対応なのにそこがもう焦げて真っ黒っていう、 IH は多分反応しないってい う、 もうテフロン加工とかも、もう剥がれてもう全部べちゃべちゃにくっつきますからね。続いてラジオネーム、パンダの陰影、悲しいもの、冷たい便座なんかこれトレンドなんですよ今最近少ないですからね、冷たい便座ね、冬は冷たいっていうあの感覚ね、今当たり前にあったかいからね、悲しいなって思った後に、あ久々にお前と出会えたっていう感覚もなくもないような少なすぎて冷たい便座が、あ久々に会ったなお前って、久しぶりっていう再会の喜びみたいな何言ってるんでしょうか。続いてラジオネーム、来世は浜辺南の靴下、悲しいもの、仕事帰りに立ち寄ったコンビニで耳にする23時の時報ローソンもう聞いたもんこの間。続いてラスト、ラジオネーム木原、悲しいもの、家族連れの中で一人ミラノ風ドリアとグリーンピースをむさぼり食う午後2時。いやいいじゃん、サイゼリアで喜ぶ女じゃんサイゼリアで喜ぶ彼女じゃないね、今ちょっと前にトレンドでしたけどね、今そういう女子は喜ばれますよ、うん、特にこの番組を聞いてるような、あおじさんが呼び込んでるおじさんとかにはね、全然悲しくなんかないですよ、輝かしい未来が待っておりますよ、どうかそのまま大きくなってほしいと思うはおじさんがもう悲しい。まだまだ皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はザッキー、ツイッターアットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、 アットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、 そちらにあります固定のリンク集の中にありますザッキーのワンマンマンでメールフォームよりお送りください。他のコーナーへのお便りもお待ちしております。以上、悲しいもののコーナーでございました。
なのな、牧師というものが出会ってい
そんなわけで、牧師は若者の全体を刺激するという結論、このところは非常に面白いですね。それではまた来週。
この牧師討論会はザッキーのワンマンマンデーの提供でお送りしました。
牧師ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワン はい、ワンマンマンデー、今週も終了の時間が近づいてまいりました。私もちょっと頻繁に更新ができない時期になっておりますので、毎週更新が隔週更新になっていますけど、なんとなく隔週はまだキープできていますけど、これから先ちょっとね、さらに更新頻度が落ちる可能性があるんですけれども、あとは私のコンディション次第っていうところもありますが、この間ね、僕がよく聞いてる月曜ジャンク深夜のバカ力っていう深夜ラジオ、パーソナリティの伊集院光さんがね、シンコロで、コロコロしてて出演できなかったっつって、急遽パーソナリティが喋らない回が放送されたんですけど、
この番組ってさ、ワンマンマンデーって文字通りワンマンマンデー、皆さんからのお便りあるんですけど、ワンマンマンデーですから、私が全部喋って編集やって配信してるんで、私が倒れたら、私がシンコロっちゃったらどうなるのかなっていうのを想像してみたんですけど、誰もやれる人がいないっていう。でここで喋ってる笑いのアッキーさんっていう僕の友達に喋らせようかとも一瞬考えたんですけど、ただあのおっさん、あの一人喋りダメだから私がいるならと思う。なんでなるべくシンコロにならないように、体のメンテナンスをね、ということで本日も、金馬の大家にキャトルミューティレーションされるバイトがあるので、ここら辺で失礼いたします。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。